おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
あばいの時代という安田昇さんの書物を3枚に下ろしております。で、あばいってのは隙間とか間とか、あの漢字一文字で言うと間って書く、
あれであばいか、
あばい、うん、日本間の間って書く、それであばいって読み仮名を打つんだ。陰から衆へ変わりまして、今度は春秋戦国の世となります。まずは春秋なんでありますが、紀元前5世紀頃でありますけども、地地にちぎれた中国、それが相争う、そういう時代に孔子が現れる。
はい。
あの道徳の、彼はどういうタイプの人であったかと言いますと、円環氷ゆるく結を帯び原価交渉、丸い冠をかぶり、先の曲がった履物を履き、美しい玉を身につけていた。そして、ことに合わせて詩を吟ずるという、まあ、いわゆるその、なんだろうな、流しみたいな人なのかな。
はい。
かっこいい言葉を、フレーズを並べながら、吟ずる人だったという。
はい。
最初から道徳だけじゃなかったと思うんだよね。でも、できたばっかりの漢字を並べて歌を作るから、ハイクラスなということだったんでしょうね。
はい。
儒教という理想を掲げまして、
うん、
さっき君褒めてくれたね。
あ、哲也さんの一言ですか、うん、母親の存在というのは。
大きいと。
はい。
孔子がこれです。
うん、
これもう白川静香先生の孔子伝なんか読むと、胸ときめくぜ。3000年ぐらい前の人だけど、もう白川静香先生が書くと目の前に出てくる。どんな人かっていうと、どうもシングルマザーだったみたいね、孔子。
はい。
お父さんね、逃げちゃったみたい。
あ、そうなんですか。
中国の本には一切書いてないんだけど、白川先生はズバッとおっしゃってる。
じゃあ母親の手一つで育てられた。
そう。そのお母さんの仕事がまた複雑なんだかな。
うん、
あの女占い師だったみたい。
ほう。
つまりね、お母さんは何をやってたかっつったら、雨を降らせるっていうお祈りが得意だった。
ほう。
雨って大事なんだよ。
はい。
それで、あの一生懸命雨乞いのあのお祈りをしてた。だから自分が教えを広める儒教には、ほら、まだ気づかないこの女。
この女って言わないでください。
お母さんの形見が、孔子が教える儒教にはお母さんの形見が文字になってるでしょ。
形見、
うん、儒教の儒って書けるか。
え、儒、
ほら、雨の一文字が隠れてるじゃないか。
雨入ってます。これが形見ってことなんですね。
これがお母さんの形見だよ。
は
ぁ、面白いだろ。
はい。
俺は小学校5年からなんで儒教に雨が入ってるのか分かんなかった。俺溶けたの60いくつだよ。これ白川先生の本読んで俺夜中に正座したもん。
はい。
あの雨乞いなのよ。儒教の儒ってのはもともと雨を乞う教えなのよ。だから横に人面が立ってるじゃん。
はい。
なあ、それからあの雨の下に
ちょっと、なんて言うんですか、
皆さん書ける人書いてみてください。
はい、
それなんだと思う、あんた。それ
なんだろう。
昔の俺だよ。
え、
長髪なんだよ。
あ、これ、
うん、
確かにこうロンゲ
ーみたいな。ロンゲー、ロンゲーだろ。
え、これそうなんですか。
そうだから儒教の人みんなロンゲなのよ。昔の俺、あー、いいですかって言ってた頃の俺なんだよ。
ああ、自分のものま
で。だんだん孔子になっちゃった俺。今度は孔子かい。本当に面白いだな、これ。
あ、そういう意味があるんだ。
その漢字一文字の中に人間がこう潜んでいるわけよね。
はい。
で、まあ変わった風体をして歌を歌って歩く孔子でございますけども、理想とすることを歌にする、
うん、
フォークソングだよな。
フォークソングですね。
遠い世界に孔子歌ってたん。旅に出ようかって、お空の歌ってたんだよ、孔子は。そういう人だったんだよ。
はい。
で、彼はまずですね、解くところは、人をまず二つに分けた、
うん、
それが商人と君子。小さい人って書く商人、
はい、
ね、まあ、あの今ではあんまりこういい意味に使わない、うん、不敵な人という意味で、君主、饒舌な人という、そういう分け方をした。で、 彼が弟子に説いたのは君子と仁の人。
はい。
この仁を目指す人。うん、仁とは何だ。
仁とは何だ。
うん。
一言で言えるんですか。仁
とは言えますよ。つまり意は仁実とか言うわけでしょ。優しいってことでしょ。
ほう。
つまり優しくあらねばということを言ったわけであります。これ安田さんの書き方がいいね。原稿録論語で調べてあるんですが、君子というのはこの論語の中に109回、仁は110回出てくる。つまり孔子にとって一番大だったのは仁。この仁を繰り返し説明している。ところがこの仁というのはですね、孔子のほとんど造語なんですよ。だから意味知ってるのは孔子しか知らないんだよ。
はい。
仁という字はどういう字ですか、かなさん。
人弁に。人弁に。
ほら、ヒューマン 2.0。
あ、そこにつながるってことだ。
さあ、行きますよ。仁を追いかけながら、淡いの時代、この続きまた明日のまな板の上で。